石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天のまあ本社で記者会見があるというので、まあ、ちょっとあの集合時間よりも早く着いたので、楽天のね、あの本社の1階のまあロビーというかで、まあそこで座って携帯ウォッチのセキュリティさんもいたので、談笑室というか、はい、いろいろと無駄話したんですよ。でそしたらお昼時だったので人がいっぱいいたんですけど、一人男性の方に声をかけられて、楽天の社員の方なんですけど、石川さんですかみたいなおおと思って、もう石川さんじゃないですかって言って、あ、今日も今朝もあの通勤中にポッドキャスト聞いてましたとかって言うんですよ。
嬉しいですね。
嬉しいなと思って、ありがとうございますって言って話をしていたら、最後にこれよかったらどうぞって言われてチラシを渡されたんですよ、それ見たら楽天モバイルの勧誘のチラシで社員さんのそのね、経由すると、一般的には13,000ポイントもらえるのが、社員経由だと14,000ポイントもらえると。
ちょっと多め。
っていうので、よかったらどうぞって言われて、2回戦目も行けますよっていうふうに言われたりとかして、あ、なるほどなと思ったんですけど、と思って。
でもね、その普段石川さんの写真だったり映像を見てない限り、声まずかけられないじゃないですか。
もちろんもちろん、ね、声をかけてくれてありがとうと思
ったり
と思う一方で、まあけどな、ちょっと楽天モバイル回線すでにもう持ってるしな、みたいな、家族もあるしな、なかなか協力できないなって思いながら、ありがとうございますって言って、
なるほどね、
もらっといたんですけど、社員さんも大変なんだな、みたいなね。やっぱ今ね、楽天モバイル一生懸命ね、回線増やさなきゃいけないというところもあるので、もうね、知り合いにはバンバンチラシを配るみたいな、知ってる顔がいたら配るっていうの、ね、感じになってんのかな、って言って思いました。
さて、石川さん、今週の特集ですが。
ソニーの新しい無線通信機、ポータブルデータトランスミッターについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、旧ツイッターハッシュタグは、SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
昨日の番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
プロカメラマン必須の高速通信、ソニーポータブルデータトランスミッター。ソニーは 5G 対応の無線通信機器、ポータブルデータトランスミッター PDT-FP1 を3月22日に発売します。撮影から配信までのスピードが求められる屋外の撮影現場で、高速・低遅延の映像伝送を実現するプロカメラマン必須のデバイスとなっています。本日はソニー株式会社より、映像 B2B 事業室の野田浩二さん、加藤太一さんにお越しいただき、製品の特徴について詳しく伺っていきたいと思います。野田さん、加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。取材をしていると、屋外で撮影したデータを相手に送りたいと思っても、なかなか通信環境悪く苦労するといったことがあります。あと、まあ記者会見をライブで動画で配信するといったようなこともしたかったりもするという中で、非常にこのデバイス、私個人的にも期待していますが、まずこのデータトランスミッターという商品、どういったものなのか教えてください。
まず、ご紹介いただいた、ポータブルデータトランスミッターの PDT-FP1 という呼称なんですが、はいはい、まず映像や 静止画の伝送に特化した通信機器端末になります、はい、写真等々見ていただいた方もいらっしゃると思うんですが、見た目はスマートフォンの形をしてるんですが、はい、弊社の業務用のカムコーダーのアクセサリーの位置付けとして世の中に発表させていただいたというものになります。データ通信していただいて、はい、撮った映像と静止画等々を FTP サーバーだったりクラウド等々により早く伝送していただくという機器になります。
これじゃあ本当に正面から見ると縁の大きなエクスペリアかなみたいな感じもしますけど、スマートフォンじゃないというところですよね。
そうですね、はい、
外見の特徴としては何が違うんですかね。
まず一つが、はい、有線接続するための端子類、LAN端子、はい、あと HDMI のフル A の端子、はい、あと USB-C の端子がチャージ用とデータ転送用の2つあります。で有線なら無線でデータ通信することはもちろん可能なんですが、はい、有線で安心して確実に送っていただくっていうのがまず一つの特徴です、はい、であともう一つがファンですね。空冷構造が普通のスマートフォンに比べるとしっかりしてまして、ファンを搭載しているという状況になります。
松代さん、これ触ってみてどんな感想と言いますか。
私も最初写真で見た時にもうなんかまんまスマートフォンじゃないかと思ってたんですけど、今これ実物実際見てみたらなんかたまに飲食店とかお店で見るなんかカードリーダーみたいな感じかなっていう印象があって、思ったより軽いんだなと思いました。ちょっとごついスマートフォンって言われればそういう風に見えますけど、意外と軽い、はい、
ですよね。まあ、だから、ね、エクスペリアって薄くて軽くてって印象ですけど、それから比べると圧倒的に厚くてごつくて露骨な感じがすごいするっていうね。背面とか見ると刺すとこいっぱいあるし、溝があってね、空冷ファンがあってっていうところで、デジカメの周辺機器なんだなという感じがしますよね。
やっぱりここアンテナの設計に結構力を入れていて、はい、まあエクスペリアですとやっぱりその小型軽量薄型っていうところにやっぱり重きを置かれているし、お客さんはそういうところを求められてるんだと思うんですけども、こちらはまあ持ち運びっていうよりもそれよりもパフォーマンスですね。アンテナの性能がまあ一番重要だと思っているので、まあ若干分厚く、若干じゃないですね、分厚くなってますけれども、そこはやっぱりアンテナの設計にまあ優先順を置いて設計することによって、まあ先ほどの空冷ファンに加えてそういったところの設計で大きくはなってます。はい、
ミリ波にも対応してるんですもんね。
はい、そうです、ね、はい、
ミリ波とかなりの周波数帯に対応していて、世界に持ってっても全然大丈夫みたいな感じですもんね。
はい、
そうです
ね、はい、
ユーザーが勝手に持っていく分には全然 OK だみたいな感じですよね、はい、これそもそもなぜゆえにこの商品って開発されたんですか。
やはりその我々お客さんとしてフォトグラファーの方ですとか、はい、放送局の方、まあそういう方とあの接点持ってるんですけれども、はい、そういった方々がやっぱり無線通信する上でどうしても今までのエクスペリアを使っていただいたりとか、まあ、iPhone を使っていただいたりっていうのがあるんですけれども、まずそのアンテナの、まあ、感度というか強さっていうところに不満があるっていうところと、あとは長時間利用した時にどうしてもこう熱くなってしまう、まあ、そういったところ、あとはそういったデバイスっていうのは映像伝送に特化して作られたものではないので、やっぱり初期設定とかそういったところに戸惑ってしまうっていうのが、やっぱりそのペインポイントとしてお客さんから声がありましたので、まあ、そういった方の不満に応えるためにこの商品を企画しました、
はい、プロの撮影現場だと、まあ、最近ではそういったいろいろとセルラー通信がよく使われてるって感じなんですかね。
そうですね、ちょっとずつその環境自体が変わってきていて、まあ、5G が入ってきているというところで、あの我々の印象としては徐々に無線通信というのも使い始めているし、まあ、お客さん自体は使いたいという方が増えているという認識です。
結構記者会見の現場とか行くとテレビ局であってもリュック1台でカメラがつながってて、まあ、なんとか言うっていう気だったりするんですけどまあそれが稼ぐと要はね、中に SIM カードはいっぱい刺さっていて、でまあ、それでデータを上げるんだけど、まあ、その複数の回線を束ねてクラウド上で処理して、でそれでライブ中継として見てるみたいな、もうだからすでに記者会見やってる最中にもうライブでテレビ局に配信してて、スタッフはテレビ局で見ていて、それをテキスト起こして編集してたりとかしてすぐ番組出すみたいなことをしたりもするので、まあ、だから本当リアルタイムでそういったデータを処理するっていうのがもう当たり前になってきてるっていう感じですよね。
はい、
っていう中でソニーとしてはもっと手軽な製品を作ったという感じでいいんですかね。
はい、
そうですね、
はい、
実際その作る上での何か苦労したポイントってあったりしましたか。
ここはですね、やっぱりソニーとしては まあ、新しいカテゴリーの商品だったというところで、はい、そのやっぱり商品のコンセプトを共有して皆さんと一緒に作っていくというところに一番時間もかけましたし、議論も重ねたかなというふうに思っています。でこの商品は先ほど申し上げた通りエクスペリアとか、まあ、アルファみたいにどっちかというと表に出る商品というよりも、うん、まあ、できるだけこう彼らのワークフローに馴染むように、黒子であればあるほど良いわけで、その無意識に映像が転送されることっていうことを一番目指しました。ですのでその要件をですね、洗い出すために我々が持っているそのお客さんのフィードバック、それはフォトグラファーだけじゃなくて放送局の方、ライブストリーミングしている方、そういった方のですねフィードバックを真摯に受け取りまして、うん、彼らにとって映像伝送するときにどういう形であったりどういう機能が望ましいのかっていうところを議論していって、まあ、それをですね意思疎通を図っていくっていうところが、まあ、最もやっぱり苦労したしこだわったポイントかなと思っています。
どういったニーズがあるんですかね。
でやっぱりフォトグラファーでいうと無線だけどより早く FTP サーバーに、まあ、届けたいっていうことと、あとは当日のやっぱり準備がそんなに時間が取れない、うん、短い時間で設定を終えてより早く転送するっていうこと、あとは放送局の方だとやっぱりその途切れないっていうところ、うん、あとはライブストリームの方もまあ同じような形で映像が途切れないで連想できるっていうことだったり、あとは結構お客さんから声があったのはカメラを使えるレベルの人であれば、うん、まあ、使えるぐらいのまあ設定であるとより用途が広がるっていうところで、そういった声を拾い上げてこの商品にしていったという背景があります。
じゃあ実際に送ろうと思ったら簡単に送れちゃうみたいな感じなんですかね。
そうですね、我々のソニーのアプリケーションがありますので、はい、例えば FTP サーバーに転送する場合だとトランスファータギングというアプリを使うわけなんですけども、今回のこの商品でこだわったところは1回目は設定はいるんですけど、2回目以降はカメラとこの FPM を有線でつないだら特に設定することなく、うん、写真を撮ると自動で FTP サーバーまで上がるというようなあのフローを確立しました。それによって、まあ、前日までに設定いただければ当日、まあ、皆さんすごいお忙しいと思うんですよね、撮影が本番なので、うん、まあ、そういった時にこう抜けたからもう一回設定しなきゃとかということはなく、一度設定してしまえばケーブルを挿すだけで映像伝送ができるというところがこだわったポイントだし魅力的なポイントだと思っています。
うーん、じゃあもう撮ったらバンバン上がっていくみたいな感じなんですか、
ね、はい。
うーん、熱対策に強化されてるかと思うんですけど、具体的にはどういった部品が載っていてどれぐらい耐えられるものなんですかね。
前にちょっとお話しさせていただいた時に、はい、弊社で、まあ、エクスペリアとカムコーダーの映像伝送の実際にテストしたことがあるというお話をさせていただいたと思うんですけど、はい、あれが実際に甲子園の場だったりしたんですが、はい、ああいう甲子園の灼熱の40度環境のようなところで、はい、使っていただいても大丈夫なようなテストを設計さんの方にしっかりやっていただいたっていうような形になります。
40度まで耐えられるようにっていうので、うん、その規格でファンのサイズを設計しています。
うん、実際使ってる時にファン回ってうるさかったりはしないんですか。
ファンの設定もオートで段階に応じてレベル調整するパターンもあれば、静音モードを選んで静かに使っていただくパターンもあれば、うん、ずっとフルで回していただくパターン、まあ、3パターンご用意させていただいてるんですが、最大で使っていただいてもそこまで気になるようなレベル感ではないっていう形にはさせていただいております。
なるほど。そう、本当に自分って結構何年も前からエクスペリアとアルファつないで記者会見のライブ中継とかやってるんですけど、もう昔はもうエクスペリア落ちまくり、悲しい思いを絶たし、途中で中継終わってしまうっていうことがあって辛いなと思ったんですけど、エクスペリア1マーク5はまあ持つようになり落ちることが一切なくなったと、そして逆にアルファの方が落ち始め、ディスプレイが外に出さないと V ローカブとか落ちたりもするので、だいぶそのスナップドラゴンとアンドロイドとあとソニーのエクスペリアをベースにした技術っていうのはだいぶね熱に耐えられるようになってきたというところなので、この商品も相当期待できるかなというところだと思います。あと通信関連で言うと eSIM のデュアルSIM対応というところなんですよね。
正確にお伝えすると、はい、物理 SIM が1枚と、はい、eSIM1 枚の2枚 SIM 体制です、
うん、で通信どちらか落ちてくると切り替えてくれるという機能もあったりするってことですよね。
そうですね、今回 そういう設定を設けさせていただいていて、はい、仮に A の方の SIM が電波が弱くなってきた時に B の方が強いレベル感にあればそちらに自動的に切り替えるっていうような設定も設けさせていただいております。
うんですよね。なので、まあ、いざっていう時にも2枚差しておけば安心という感じですもんね。
そうです
ね。あとあれですもんね、 Wi-Fi とセルラー通信っていうのも、まあ、そういった設定みたいなのあるんですもんね。もともと Wi-Fi の速度が遅くなったらセルラーに切り替わってみたいなのも、
この前 Wi-Fi 含めてレベルの一番強いものに切り替わっていくという形になります。
本当だから電波で生き物というか、ね、あの一応、ね、その場所を速度測定アプリとかでチェックして、まあ、この SIM だったら安定するかなと思って使ってみても使い始めたら落ちてったりもしますし、逆に最初ダメだった SIM の方がむしろ、ね、データ環境になったりもしたりもするので、まあ、あらかじめ何も考えずに、まあ、そういった設定があるというふうがいいのかなという感じですかね。これまあ先ほどもちょっと触れましたけどミリ波にも対応したりとかしてますけど、今回やっぱり相当な周波数に対応したっていうのも特徴だったりもしますよね。
そうなりますね。はい。
これってのはやはりその世界で使えるっていうのを相当意識したりもするんですか。
もちろん、はい、
特にフォトグラファー、プロフェッショナルの人はフォトグラファーにも使っていただきたいっていう思いがあって、はい、まあ、その方がまあ主要国に飛んでいって、まあ、そのまま使っていただけるようにっていうところをこだわって幅広い周波数に対応するようにしました。
やっぱり今年パリで大型のスポーツイベントがありますけどそれだいぶ意識されてる感じですかね。
はい、意識してます。
そうですもんね。やっぱりああいったスポーツイベントこそいかに早く納品するかっていうのが求められますもんね。そうだから自分もたまにサーキットを取材したりするんですけど、やっぱプレスルームでカメラマンさんいっぱいいて、そこを持ち込んでねデータの補正とかしてるんですけど、まあ、これがあったらすぐ作業ができるとか、あとまあ編集部でもうすぐデータチェックできるとかってことが可能になるってことですよね。はいは
い、やっぱり1分1秒を争うっていうふうに聞いてますので、うん、そこの事務所までパソコンまで走るっていう時間も短縮していただいて、その時間でできるだけ取れ高を取っていただきたいっていう思いがあってこういう商品を企画してます。
そうですよね。これ実際に発表して反響とかってあったりしましたか。
そうですね、たくさんお声をいただいてる状況ですね。
はい、
はい、
そうですね、フォトグラファーの方実際ポジティブな声いただいてますし、放送局の方にもご好評いただいてます。でそれとやっぱライブストリーミングされる方、割とこういった商品待ってましたっていうすごい嬉しい声もいただいてますし、あとは一般の方からはなんか我々あんまり想定しなかったような使い方、例えばゲームの配信とかそういうのに使えるかもみたいなコメントもちょっと散見されていて、我々が考えたメインのところとは違うところで使い方の広がりっていうのもあるのかなっていうところで、すごい嬉しく楽しく拝見しています。
Wi-Fi ルーター的に使おうとも使えるんですよね。
はい、使えてしまいます。はい、
そうね。だからミリ波に対応した、はい、通信安定した、はい、扱いあんまりならない、はい、安定して配信できるポータブル Wi-Fi ルーターの需要も期待できそうって感じですもんね。
はいはい、特にソニーの内部ではみんな出張に持っていきたいっていうふうに言ってる人もいるので、まあアンテナの性能も普通のスマートフォンよりもいいですの で、 で、まあ、止まることはそれの使い方が必要ないかもしれないですけど、はい、そういったルーターとしても使っていただくっていうのは、はい、
そうですよね。はい、自分も世界いろいろ出張するので、うん、それ持っていくにはちょうどいいかなとは思ったりもしますね。うん、あとあれですよね、単に動画を送るだけじゃなくて、なんかビデオ会議アプリとかも直接カメラつないでできたりもするんですよね。
弊社のアプリとして外部モニターアプリもプリンさせていただいていますが、はい、HDMI でつないでいただいたアルファ等々のカメラを外部カメラとして認識しているような状態になっているので、はい、他社さんのアプリなので弊社がうんぬんかんぬんというのはちょっとあるんですが、外部カメラとして使っていただくようなことはできるような状態にはなっております。
Teams とかのアプリが Android アプリを起動して外部カメラとしてアルファ認識させて自分を綺麗に映してビデオ会議に参加するということが可能なんですよね。
我々ちょっと検証してるわけじゃないですけど、実際HDMI だと正直入っちゃうので、はい、そういったように、まあ、今日時点では少なくとも使えてるっていう状況です。
だからマイクロソフトが塞がなければ
使える。あ、その通りです。はい、
うん、そうそうですね。はい、
なんか結構ウェビナーとか、はいはいはい、そういった形で使いたいっていうのが結構やっぱり多くて、それであれば屋外 Wi-Fi は来てるけど、例えば弱いとか混線しているとか、もちろん外なんかは Wi-Fi も来てないので、まあ、そういったところでウェビナーみたいなのをやりたいっていう方も結構声としてあって、まあ、実際そういうアルファとの組み合わせでそういうことは可能になってます。
ですよね。今までじゃあ外でなんか中継しようと思ったら結構大変でしたもんね、うん、はい、PC つないで通信環境用意してとかっていうとこだったりもするので、うん、まあそういった外部出力として出せるね、Android アプリが動くっていうのは確かに魅力的かもしれないですね、はい、まあ、これによってアルファがさらに売れてくるって状況になるといい感じですよね、ソニーとしては。
そこまで行きたいって思っていまして、うん、そのアルファもそうですし、あのクラウドサービスというところにもどんどん送ってほしいという思いもありますので、うん、この単体っていうビジネスっていうよりもビジネス的にはもっと全体というか、
うん、
あのアルファからクラウドサービスまで、まあ、そういったところが、まあ、盛り上がっていくといいなというふうに思ってます。
カメラで有名な会社他にも、ね、2社以上ありますけど、うん、そういったエクスペリエンスと長くやっていたからゆえにできる製品ですし、そういった 5G セルラー通信が生きてきた製品が出てきたのかなという感じだったりもしますよね。
ありがとうございます。
これそのクラウドサービス最近ソニーとしても強化してますけど、うん、これとの組み合わせでなんか今後こんなことしたいとかってあったりしますか？
今クリエイターズクラウドがありまして、はい、その FTP サーバーとかっていうところではなくて、例えば動画制作会社の方とか、はい、そういった方々ですとか、あとは個人のバックアップ用途みたいなところで、うん、どんどん送ってほしいなというふうに思っていまして、特に具体的に声が合っているのはやっぱりその実際に撮った写真動画っていうものをダブルバックアップトリプルバックアップされたいっていうフォトグラファーの方結構いらっしゃって、もちろん SD カードにも取っておく、 SSD ハードディスクも取っておく、だけどクラウドに上げておくっていうところで、あの3つのプロテクションじゃないですけど上げていきたいっていう方も結構いらっしゃるので、この AFPI を使っていただければ取った瞬間にクリエイターズクラウドにこう上げていただければ、まあ、より安心感のある、まあ、仕事につながるのかなというふうに思っていますので、まあ、まずは簡単に言うとそういった用途、あとはあの C クラウドメディアっていう、あのどっちかというと業務用系というか動画編集される方向けのクラウドサービスもありまして、そちらですと共同編集とかもできるので、まずは C の方に開けていただいて、また制作会社の方で受け取っていただいて、いち早く編集開始するみたいな、そういう世界を、今目指しています。
なるほどね、はい、これまだ発表して発売もしてないですけど、はい、なんか今後こういう方向性に持っていきたいなとかってあったりしますか？
まずは今国内だけなんですけども、はい、他の国でも展開を考えてますっていうのが直近の話で、うんうん、先々の話で言うと、先ほどのコンセプトのところで申し上げたんですけど、やっぱ無意識につながっていることっていうのがユーザーにとって求められていることなのかなっていうふうに、うん、あの理解してます。まあですので、まだ形にはなってないですけれども、FP1 を出して、資料のお客さんの声を聞きながら、どういう形がよりお客さんにとって無意識につながることなのかっていうのは常に考えながら、超小型なのか、ちょっとわからないですけど、そういった形なのか、もう少し大きくてもいいから、より強いアンテナがいいのかみたいな、そういったところをどんどん強化したいっていうところで、まあ我々としては、とにかく、映像か、まあ、通信ネットワークにつながるということを今後も進めていきたいなというふうに思っています。
このデバイスってまあ基本的にデータを上げるのが専門だと思うので、 MVNO とかってユーザーがね下りばっかり使ってて上りが空いてるとかって状況にもなったりもするので、結構ね MVNO とか非常にこれに相性のいいなんかデータシムとか作ってほしいなとかっていうのは非常に感じるというか、でおそらくこう上げる専門のプランってあんまりなかったりもするので、まあ、そういうのとね組み合わさると面白いのかなと思いますね。まあ、すみません、まだの話聞いて何か感想ありますか？
はい、あのなんか皆さんのお話を聞いていて、私あの記者発表会の現場をちょっと鮮明に思い出したんですよ。物によるんですけど、記者発表のその商品を朝の番組に取り上げてもらうために、結構私たち朝早くに現場に入って準備したりするんですよね。まあ私は通常運転なんですけど、周りのスタッフさんやカメラマンさんってこれから本番始まります、撮りましたの後がもう凄まじいんですよ、現場が、あのごたごた感が。でこういうのってやっぱテレビ見てたらわからないとは思うんですけど、その生放送に合わせるために皆さん必死になって動いてる姿を目の当たりにしてきたので、そういったことが今回のお話を聞いていて、あ、皆さんのためになる一つの製品としてかなり画期的なものなんじゃないかなって思いましたし、あとあの野田さんおっしゃられてたその無意識につながったり映像転送されるものとしてこれが存在すればいいっていうのは、なんか非常に仕事をする上で当たり前にあるじゃないんですけれども、なんかそういう存在であることが一つの信頼というかにもつながると思うので、 今後ねプロのカメラマンさんの方もよりこれが現場でなんか持ってますなんていう方が現れてくるんじゃないかなと思いました。はい、
まあ、だから本当にね、ああいった放送の現場もどんどん人が少なくなってたりもするので、まさにそのねディレクター一人でこれとねカメラ持って出かけるってことは多分なってくると思うので、まあ、その点ねやっぱり簡単につながって送れるっていうのが重要になってくるのかなと思いますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
もうすでにですねこの商品場所は限られてますけど全国のソニーストアで展示開始されてますので、まあ、ぜひそういったところでご体感いただきたいっていうのと、冒頭から申し上げている通りフォトグラファーの方ですとか放送局の方、そういう方にもぜひ使っていただきたい、特にそういう方こそ使っていただきたい商品ですので、もしご興味のある方がいればソニーのですね私たちの営業の方にどしどしお問い合わせいただければ幸いです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ちょっと弊社側でも思いもしてないような使い方等々があればどしどしコメントいただいて、まあ、それをどういう形でフィードバックさせるかみたいなところにも活用させていただきたいと思っているので、まずは手に取っていただいて使ってみてください。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソニーの野田浩二さん、加藤太一さんでした。以上特集プロカメラマン必須の高速通信ソニーポータブルデータトランスミッターでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
MWC レポートになります。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。笑いパムニー。